岩手医科大学いのちから。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りします。
岩手医科大学岩手東北メディカルメガバンク機構では、被災からの医療復興を目的に沿岸地域を中心とした健康診断と健康調査を行っています。皆様のご理解とご参加をお願いします。お問い合わせは岩手東北メディカルメガバンク事務室まで。
こんにちは、小高代子です。毎週土曜日のこの時間は、新時代医療を支える岩手医科大学の取り組みや最新医療情報、病気についてのお話などをお送りしています。今日はインフルエンザの予防と対策について、岩手医科大学医療安全管理部感染症対策室室長でインフェクションコントロールドクターの桜井茂さんに伺いました。
私たち日常の中でインフルエンザに感染するのかっていうと、空気ですか？
空気ではなくてですね、飛沫と呼ばれるしぶきとかですね、それからその唾やくしゃみのしぶきが手について、それで手が鼻に触れ、で鼻とか口の粘膜から入ってくると。で、粘膜って一体なんだっていうことですけれども、まあ、いつも濡れていて、まあ、柔らかいところですね。だから目もそうですし、鼻もそうです、口もそうですし、まあ、他にもたくさん粘膜ありますけれども、露出している部分は顔に集中してます。ですから大抵の場合は、まあ、マスクなどで防ぐってことを皆さんやるわけですけれども、ご飯を食べるときにマスクを外しますよね。そうすると露出してしまうんで、単にマスクだけでは防げないんですね。
ということは、そのウイルスのついた手で目をこすってしまっても、
おっしゃる通りです。鼻をこすっても鼻をかんでも、はい、ですから一旦髪の毛を触って髪の毛につける、次に髪の毛に触った手で鼻に行く、これでも全部移ります。
今年はインフルエンザに感染した時の症状というのはどういう感じで、
そうですね、
出るんでしょう
か？まあ、インフルエンザそのものの症状は特別変わった症状というのはなくて、インフルエンザの独特の症状というのがありまして、例えば喉鼻だけでなくて、節々が痛いとかですね、それからすごい寒気がしたり、高い熱が急に出たりですね、で中には下痢をされたりする、吐いたりする方もいます。ただそれは全身にウイルスが回るという理屈から言えば当たり前のことでして、ですから他の病気と間違うこともあるんですね。例えば関節が痛いから関節炎じゃないかとか、
そうですよね、
それから熱だけだと扁桃腺じゃないかとか、まあ、いろんなことを考えるわけですが、今は簡単な診断キットがあります。まあ、喉をちょっと拭ってですね、すぐにウイルスかどうかが分かるものがありますの で、でそれで確かめることになります。ですから症状で、もし分けるとしたら、首から上の症状だけであれば普通の風邪と思っていただいていいと思いますが、それに体の全体の症状が何か加わったらですね、インフルエンザかもしれないと。しかもご家族が同じ症状があるとか、友達に同じ人がいるとか、あるいは職場で何人かいるっていう時はですね、疑っていただくということになりますね。
そういう痛みがあったり、悪寒が走ったりという方は、先生のお立場からいきますと、すぐ病院に来てくれというようなメッセージですよね。
そうですね。ただ大きい病院に行くと、インフルエンザまがいの人とインフルエンザの人がたくさん来てますよね。だからそれはひょっとしたら逆に移されるかもしれないんで、おすすめするのはかかりつけのお医者さんを作っておいて、で、 できるだけ空いてる時間に一人で行くことですよね。なかなか難しいですけれ ど、
なるほど。
ですからご自分がインフルエンザであれば人にうつすかもしれないし、隣に待ってらっしゃる患者さんがいるとひょっとしたらうつっちゃうかもしれないということで、できるだけ最初はかかりつけ医ということになりますね。
はい。現在の治療なんですけれども、まずワクチン接種ということについてなんですが、多分個人的にそれぞれ思いがあろうかと思うんですけれども、先生は ワクチンの接種はどうお考えになってるんですか？
そうですね、感情論で言うとご自分さえっていうのがありますよね、あるいはうちの子がこうなっちゃ困るって、でそういうことを言うと、まあ、離れ小島に一人いるしかないんですよ。それで社会生活しているとどうしても移ってしまうということを考えると、完全に防ぐ方法はありません。ですからかかっても軽く済むってことが重要ですね。でそういう意味ではワクチンが一番いいんです、でワクチンには副作用がありますけれども、副作用の確率よりも、インフルエンザにかかって亡くなってしまう確率の方が高いと、確率ですね、ですから必ずそうなるって話ではないですが、まあ、どちらが問題かということをよく考えていただかなきゃいけない。副作用になられた方は非常に不幸ですけれども、まあ、そういう方を一人出たからといってみんながやらないと、何百人も何千人もの方が亡くなってしまうということを考えますと、やっぱりワクチンは打つべきだろうと。ただしワクチンを打ってもかからないということではないので、これは重症予防ワクチンです。ですから予防注射っていうのは重症予防注射です。
かかったとしても、
はい、そうです、
軽く済む、
風邪ぐらいで済んじゃうという意味ですね。そこを勘違いされて打ったのにかかったっていう理屈がありますけれども、それはもともとかからないようにするものではありません。
最近はかかってからの治療薬というのもかなり有効というふうに捉えているんですが、いかがですか？
そうですね、2日以内に飲み始めることで、まあ、ウイルスを細胞の中に閉じ込めることができる。ウイルスを殺してるんじゃないんですね、ウイルスっていうのは細胞の中で増えて細胞を壊して外に出てきます。まあ、今出ているお薬っていうのはほとんどはウイルスが増殖しても体の外で出てこれない、増えられないということなんで、そういう意味ではほとんどの、まあ、A 型 B 型のウイルスには効きます。それで新しいお薬もたくさん出てきていますが、どんな特徴があるかというと、例えば飲めない、口から飲めない方でも注射で治せるとか、あるいは2回飲まなきゃいけないのが1回で済むとか、まあ、そういったものが開発されていますが、本質的には昔からあるお薬というかタミフルという有名なお薬がありますけれども、あれでほとんどのものは治ると考えていいと思います。ですから新しいお薬を求めるのではなくて、まずタミフルをしっかり飲むということなんですが、まあ、24時間あるいは2日以内っていうような、まあ、期限がありましてね、例えば3日4日経ってしまうともうウイルスが飛び散ってしまうので、それから飲んでもあまり病気全体を変えないです。飲まなかったから治らないって意味じゃないんですが、まあ、7日ほどかかるのがインフルエンザなんですけれども、それがまあ3日にしたいときには2日以内に飲まなきゃいけないと、まあ、そういうふうに考えていただいて。
なるほど。
でもう一つはインフルエンザが脳に、入っていってですね、で脳炎とか脳症みたいなことになることを防ぐにはやはりお薬が必要ですね。
できればかかりたくないインフルエンザ、不可能に近いのかもしれませんけれども、それでもこれは日常気をつけておいた方がいいよということありますか？
先ほど申しましたように、かからないためには、鳥とも人とも接しないってことになっちゃうんで、これじゃ暮らしていけないですね、でそれをまあ社会に当てはめると、無用の外出をしない、人混みに行かない、これまあ原則です。それからお子さんとか、かかりやすい方たちとの接触をなるべく避ける。要するにおじいちゃんとこ行って移してくるっていうことが起こるわけですね。ですから本当に悲しいことですけれども、流行のシーズンではなるべくそういう行動をまず控える。で外出先から帰ったらマスクを外すだけじゃなくて手も洗う、
はい、
ドアノブや、いろんな取っ手にですね、ついてますから、必ずインフルエンザの方が触ってると考えて手の方を洗うということですね、
はい、水洗いでいいんですか？
水で結構です、まあ、ですけどできれば石鹸と流水、流れる水で洗っていただきたい。でさらに、最近よくありますけどアルコールが含まれた手指消毒薬っていうのがありますので、はい、まあ、かなり有効です。
ああそうですか。
ですから水がないときはアルコールで手を消毒すると。でこれアルコールで洗うっていう表現される方いますけれども、塗りつけてこすりつけるんですね。
なるほど。
すりつける、すり込むってことです。でアルコール手が荒れるっていうふうにお考えの方いますけど、今のアルコールの薬にはですね、手を守る成分が入ってますので、もう心配しないでやってほしいと思います。でよくビルの入り口だけに置いてあるとかことがありますけど、中入ってドアノブ触ったら一緒ですよね。
そうですね。
だからできればいろんなところに置いといていただいて使っていただきたい。で2つ目はですね、咳とかくしゃみが出た時にそれを人に散らさないということですね。でそのためにマスクが必要です。 それからティッシュペーパーなんかで覆うってことですね、口を、
はい、
これを咳エチケットと言います。世界中でやっていますね。
咳のエチケット、
咳に関するエチケットです。で、唾がついた紙はですね、その辺に放置しないでちゃんとくず箱に入れるということが重要ですね。で、他にも大事なことあるんですよ。例えば、
はい、
睡眠をきちっと取ったり、はい、栄養をきちっと取ると。で、実はその睡眠しなかったり栄養を取らないとリンパ球っていう、まあ血の中にありますけど、リンパ球っていう細胞が働きが落ちるんですね。リンパ球の細胞の効果が落ちるとウイルスに弱くなります。で、同じように深酒とかですね、タバコとかですね、そういった、まあ、一般的に健康に悪いと言われているものは大抵その免疫を落とすんですね。ですから、そういう根本的によく寝てよく食べて、あんまり人に会わずに、で、手洗いしてればなんとかなるだろうということです、
はい、
まあ、かかりにくいだろうということですね。
人にうつさないマナーというのも必要かと思うんですが、例えば先生のところで発症して診断を受けたら、先生何日休みなさいという指示をなさいますか？
そうですね、学校の感染症に関しては、まあ、文部科学省が決めていて、発症から7日間は、まあ、登校を休んでほしいというふうに言ってますね。で、まあ、従来はお医者さんの判断で3日だったり5日だったりしてたんですけども、根拠としてはウイルスは7日くらい出ると、ですから友達にうつさないようにするには、まあ、休んでいただく方がいいということで、まあ、統一されています。
なるほど、
はい、それは会社でも一緒ですけれども、まあ、要は先ほど人に触れたり、その触れたものに触れたりすればうつるってことですので、どうしても仕事なさりたい方はそういうエチケットを守っていただくということになると思います。
基本はでもマナーを持って休んでいただきたいですね。
まあ、要するに会社を続けたいからこそ休むっていうことですね。会社中が全員インフルエンザになってしまうと仕事自体ができなくなるっていうことが言われていて、特に新型インフルエンザなどの時はですね、例えば映画館を閉鎖したりですね、ショッピングセンターを閉鎖したりっていう、そういう法律が今できています。新しい特別措置法ができていますので、で、まあ、そういうふうにならないようにするにはどうしたらいいかっていうと、かかった方がですね、適切な休暇を取るっていうことがとっても重要なんです。そのためにはお一人で抱えるんでなくて、必ずスペアというかリリーフを置いておくと、ですから、まあ、インフルエンザになったら誰がどの人の代わりをするっていう、そういう仕事を続けられるための計画をあらかじめしておくことが重要ですね。それが一流の企業です。
命から、
岩手医科大学では12月10日から医学部、歯学部、薬学部の平成26年度一般入学試験の出願を受け付けています。詳細は岩手医科大学ホームページをご覧ください。
岩手医科大学医の力、いかがでしたか？さて、来週は年末年始に気をつけたい子どもの病気ということでお送りします。どうぞ聞いてください。
この番組は岩手県対岸協会、株式会社小塚田サービス、岩手東北メディカルメガバンク機構の提供でお送りしました。